ドライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新をしております。今日6月の17日ですよね。まあシーズンが終わって、はい、でアワードも終わって、こういう時期って私はチェアマンとして何をやってるんだろうと思われる方があんまりいるかいないか分かりませんけど、
いや、
結構忙しいのは変わらないんですよ。これは私に限った話じゃなくて、まあ、スポーツ業界あるあるなんですけどね。もう、クラブもそうですよ。シーズン終わりました。まあ、勝っても負けても終わりましたって言うじゃないですか。もう次の日からは来年に向けてのスポンサー営業、スポンサーへの挨拶回り、来シーズンどうやってチケットを売ろうか、集客どうしようか、グッズはどんなものを作ろうかって、もうずっとエンドレスなんですよ。
次のスタートに向けてのもう準備。
もう終わりはもう始まりですよ。もうなんでずっとこう、続いてきますと。で、私も変わらず、なんやかんや今、スポンサーの皆さんにご挨拶とか、来シーズンの準備だとか、もうバタバタして、まあ、少し、代表活動とかもね、今後始まっていくんで、まあ、そこはもう、JB の副会長の立場ですけど、そっちにも少し関与したい。まあ、とはいえ、そこには B リーグの選手がたくさんいるんで、まあ、そういうことも含めていったりとか、っていうことが、少し代表ネタも出てきますけど、まあ、変わらず、バタバタし
く。慌ただしく、忙しく。
うん。そうですね。あとはまあ、忙しいのは変わらないんですけど、その忙しさの形は、その1年やってみて、間もなく1年でやってみて、やっぱ分かってくるわけですよ。自分が初めてなんで、この動き方が合ってんのか合ってないのかとか、このアプローチが正しいのかとか、まあ、スタッフの向き合いとかもいいのかとか、まあ、1年やるとやっぱ分かってくるんですよね。だから、あくまでも大川前チェアマンの任期を引き継いだ形でここまで来ましたけども、もう正式に次就任した場合には、こういうふうにやっていこうみたいなのは、やっぱイメージ湧いてるし、足りないところはちゃんと補っていきたいなと。そこを前提に、忙しく、ただなんかバタバタしてるんじゃなくて、ちゃんと、そこら辺は目標というか、攻めるところも明確にして、まあ、変わらずバタバタしていくことになるんだろうなと思ってますけどね。うん。頑張ります。それでは島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー。B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。ではですね、今日はちょっとファイナルとアワードがあったんで。少しずれてしまったんですけど、皆さんにご報告するのは、ま
あ、
出張シリーズに、久々ですね。出張シリーズ。まあ、出張じゃないですね、これね。たまたま、シーズンが終わった後の、茨城ロボッツと、越谷アルファーズの、まあ、いわゆるスポンサーとか、シーズンの報告会に、2件行ってきました。で、そこでのちょっとエピソードというか、まず、ロボッツ、まあ、悲願のですね、B1 昇格。まずはロボッツファンの皆様、おめでとうございます。ファイナルもね、
ま
あ、素晴らしいゲームをしてくれましたけども、シーズンが終わって、スポンサーの皆様、行政の皆様に、いわゆる B1 昇格の、まあ、報告ということで行ってきました。で、まあ、それは普通に行ってきましたと。で、まあ、そのことよりも何よりも、今日ちょっとメインでお話ししたいのは、山谷社長が、
はい、
まあ、退任されることに、なったんですね。で、新たに西村さん、
はい、
まあ過去にそのシガレイクスターズの社長もやられてたんで、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあそこがまあ変わると。まあちょっと前に西村さんは副社長として入ってたんですけども、役員には入ってたんですけど、まあ変わるということです。で、すごい山谷さんと私の縁ってあって、ロボッツもあって。まあ、ちょうど私が BJ リーグから NBL に行って、山谷さんが専務理事で、私が NBL の1クラブの社長兼理事として、理事会でご一緒したりとかしてずっとやってたんですね。で、ロボッツが厳しい状態に、経営状態が厳しくなって、で、こう、当時の選手たちとか、とリーグがこうやり取りしてるんですが、なかなかうまく拉致が開かなくて、当時ね、なぜかですね、私、千葉の社長でリーグの理事だったのになぜか、当時は今の水戸じゃなくて、筑波、
はいはい。
筑波に行って、選手たちと、まあ、その、 なんですかね、こうクラブの経営の厳しい状況の中でこう揉めてるところにこう仲裁に入ったりとかしてですね、私も行ったりしたんですよ。そんなことがあって、そんな大変な時期に、まあ、なかなか拉致が開かなくて、山谷さんは一年発起決断するわけですね。リーグの専務理事を辞してロボッツの社長になると、まあ、逆に言うと山谷さんがロボッツの社長になるんだったらっていうことで、サイバーダインさんが支援をして、なんとか経営のギリギリのところを、まあ、話があって、で山谷さんが乗り込んでいって引き受けたと。でそこからはとはいえきつい状況で苦労苦労して、今の、グロービスの、ね、代表でもあられます堀さんと出会い、新オーナー堀さんと、まあ、山谷さんと二人三脚で苦労を重ねながら、ようやくチームクラブともこう、今は茨城の水戸ホームタウンにしてますけど、存在感を出してチームもようやく勝って、昇格を果たしたということで、実はもう相当私にとっては大きな出来事というか、でかつそこで、まあこのタイミングで、まあ、去るというね、山谷さんの決断も含めて思うものが結構あってですね、ご挨拶に行って、そのパーティーに行ってご挨拶をして、まあもともと来ませんかって話はあったんですけども、そこは山谷さんがいかに苦労してこのクラブを頑張ってきたかっていう話と、西村新社長がいかに素晴らしい人物かっていうことを、まあ私から直接話そうっていうことで、まあスピーチをさせていただいて、二人のあのエピソードと素敵なところをたくさん話させていただいたんですけども、まあそういう山谷さん同い年で、ちょっと似た系統でですね、山谷さんも要は今の宇都宮ブレックス、旧栃木ブレックスですかね、で、結果を出して優勝されて、で、まあリーグに引き抜かれる形で、NBL の立ち上げに奔走したと。で、私もまあたまたま千葉からのリーグというような年齢も一緒と。まあそういう意味では、良きライバルであり、良き理解者でもあり、うん、まあリスペクトする経営者だったんですね。ですと。で、あとは何よりも、お話を戻すと、私が千葉ジェッツを経営して、今から10年前ぐらいですけど、2月1日に社長になって、で、6月に BJ リーグから NBL っていうリーグに脱退してるんですね。つまり私が社長になって、たかたか4ヶ月しかないのに、まあ、難しい意思決定をして、リーグを変えるという、まあ、当時、まあ、業界的には、まあ、いろんなね、反響を呼んだアクションを起こした時に、そこでやり取りしたのは、NBL の専務理事として新リーグを立ち上げますっていうことでいた山谷さんで、私はもう潰れそうな千葉ジェッツっていうチームの社長だったで会いましたと。でこういうリーグを作る、で私は BJ リーグですっていうところで、まあいろんなやり取りをして、まあもちろん山谷さんがいたからだけではないですけども、まあ一緒にやろうかというところも手伝ってね、リーグを変えたと。ですから山谷さんがあの時に BJ リーグにいた私に、まあ、出会わなければ、もしくは彼の理想を語ってよし乗ろうかという判断をしなければ、千葉は NBL には行ってないですね。千葉が NBL に行ってなければ、ああいうふうに競技面とかビジネス面でこう躍進していくっていうそのストーリーはおそらくなかったと思いますし、当然富樫選手が来ることもなかったですね。まあそうすれば当然私も今チアマンとポジションにもなってないと思いますと。で考えると、まあ山谷さんとも話をするんですけど、私の個人もそうですし、千葉というクラブもそうですけど、あの時の決断動きが大きく物事を動かしていったことは間違いないですね。でそこの意思決定に陰にいた登場人物としては山谷さんがいて、だからすごいゆかりがあるんですよ、うん、もうこんな話よくしてる。どっかでね、またこの山谷さんと二人で話すのを、直接会話をするのをどっかでしたいなと思うんですけど、まあ、そんなことがありましたと。ですから私のバスケ人生には、まあ、の頭から、ド頭から、まあ、今日まで山谷さんはいて、 常に、まあ、切磋琢磨をしてきたという意味では、まずは寂しいなという思いと、まあ、ここで結果を出されて、辞められるという山谷さんの美学も素敵だなというふうに思ってて、本当にあの長いことあのご苦労様でしたと。でしんどいんで、クラブ社長ってしんどいんですよ、エンドレスだから。なんで、まあ、ゆっくり休んでまた次の道でも山谷さんらしく活躍してほしいなと思いますし、まあ、ちょっとブレックスのファンもそうでしょうし、ロボッツのファンもあのインパクトの強い方だったから寂しいと思ってる方もいるし、まあ、山谷さんいなくなったら大丈夫だろうかって心配するロボッツファンもいらっしゃるかと思うんですけども、そこはそこですごいのが、西村さんもまたすごいから。
そうです、
うん、西村さんもまたすごいんで、そこは心配ないんで、あの変わらずロボッツを応援して B1 でもこうしっかり結果出せるようなチームに、地元とファンの皆様で頑張っていただきたいなと思います。西村さん頑張ってください。山さんお疲れ様でした。でですね、次は越谷アルファーズ、はい、実は越谷シーズン中にも試合会場も含めて行きたくて何回かスケジュール調整したんですけど行けなくて、でたまたまそのシーズン終わってその地元の方々に対するそのイベントをするんでということでお声掛けいただいたんで、もう張り切って行ってきましたけども、はい、まあコロナがあるしなかなかそんなにあの派手なパーティーはできませんけど、あの選手も全員来て、まあ、外国籍選手はもちろん帰ってる選手もいましたけど、みんな来て越谷市長もお見えになってそこのイベントに行かさせていただきました。まあ、印象的だったのは、まあ、今ロボッツの話をしましたけど、シーズンロボッツが東地区で2位、1位が群馬、2位が、茨城と、で3位が越谷という順番ですよね。まあ、昇格したかったということ、まあ、悔しさがにじみ出てたし、まあ、来シーズンこそは絶対上がるぞっていうような決意を新たに浅井社長を含め選手もそうですしヘッドコーチもそういうスピーチをしてたのが印象的でしたね。で、まあ、あの実際に選手の顔ぶれ見てもいい選手たくさんいるし実力はすごくあるチームだと思うんで、あの頑張ってほしいなと思います。でただ B リーグにはですねライセンスというものがあって、ライセンス基準を満たさないとダメなんですよね。勝ったらいけるわけじゃないんですよ。ライセンス満たしてなければいけない。過去にもそういうことがありましたよね。なので、まあ実はちょっとまだまだ、アリーナの施設要件だとか、少し、満たしてないところがあって、まあそこは、その、まあみんなで頑張ればクリアできることだというふうに思ってることなので、ファンとスポンサーと自治体と市長のいる場で、この辺が実はあって来年みんなで勝ってもそうならない可能性があるということをあえて共有させていただいて、まあ、選手たちのためにもなんとかクリアしてあの良き方向に行くようにお願いしますということをお願いをしてきました。はい、まあ、いろんな事情があるからあのもちろん簡単なことではないんですけどね。でもやっぱりそのクラブの努力とか成績とか、まあ、熱量とかそういったものがないと動かないんで、うん、そのやはり何かお願いするってことは自分たちもしっかりやっていかなきゃいけないことなんで、そこはギブアンドテイクだと思うんですよね。そうですね、そのやるべきことの一つに、まあ、チームの成績を上げていくこともそうかもしれないし、入場者数を増やして市民権を得てるなっていう印象を与えることもそうだろうし、地域活動をたくさんやってね、その地元のためにちゃんと汗かいてくれてる団体なんだってことを見せることです。そういうのをもう全部セットプランでみんなに評価を勝ち得て、いろんなお願いが通っていくことなので、うん、十分にあの実現可能な課題だと思ってるので、なんとか乗り越えて、安心して選手たちがここで結果出したら上がれる状況なんだよねっていうことを心配することなくシーズンインできることを心から願ってますね。でたまたまですね、私がそこに行って終わってですね、みんなで記念撮影して、そしたらそこから何人かスポンサーさんが、島さんこれいつの島田のマイクで話されるんですかって嬉しいじゃないですかこれ、マジですかって嬉しいですねみたいな、2人ぐらい言われましたよ。いつも聞いてますって、こんなに嬉しいことないですね。でいつの回ですかって言われたから、ちょっとどっちかなと思ってまああの 来週か再来週ですちょっとざっくり話しておきましたけど、
まあ、ざっくりした番組
なんで、はい、6月の17日、はい、本日の回に来ましたので、はい、今か今かと待ちわびてた、アルファーズの島田のワイクファンの皆様楽しかったです、ありがとうございました
いや、いい話
ですね。そうですね、まあね、全国ね、まあ56万人ぐらいですかね、いる島田のワイクファンにあのどんどん増えてね、目指せ100万人、100万人ぐらいのねファンになれるように今後も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。またあの出張シリーズは、どんどん出てくると思いますので随時レポートしてまいりたいと思います。島田のマイク、そろそろエンディングのお時間になりました。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー。